新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子マサルさんです。
どうも、
はい、
どうも、
どうも、
こんにちは。
山口さんに似顔絵描いてもらったから
昔、うんと昔、
う
ん、
ああそう、
鼻をねビローンと伸ばしてね、うん、よく似てるんだ、
特徴とデフォルメ、
デフォルメして、ああそう、すごいなと思って、
ね、え今日もお元気でいらっしゃいましたけども
はいはい、そうですね、はい、
今日何、うん、
今日はね、うん、あの上野政務官、厚生労働政務官 の、うん、あの口利き疑惑と、うん、それと辞任、うん、でこの人がさ、上野政務官っていうのはさ、重大なのは、うん、年金財政検証、うん、これの、うん、あの参議院選挙後に引き延ばした張本人ですよ、
うんうん、本当は5月とか、うん、5月の終わりとか6月に出るはず。
そうそうそう、その話の大元の上野政務官は今何をしてどういうことになってるの？
あ、この事の話を、残念なことでね、日本のメディアはね、うん、もう頭がバカになっちゃってるから、う
ん
う
ん、それが知りたいんだけど、
ちゃんとね報道しないんですよ、うん、韓国のムンジェインの中、閣僚の、うん、なんかスキャンダルばっかりやってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
役職だけ
日本の本当の国のこと
やった、政務官だけ辞任してということですけど、
うん、まあ、
今日もあの朝日新聞で
やったのは、
ちょっと時系列を太田さんにちゃんと言って、
じゃ あ、 あの朝日新聞の今日は社説でも取り上げてられるんですけれども、あの東京都内の人材派遣会社が法務省に申請した外国人の在留資格を認めてくださいよという証明書、
はい、
速やかに交付されるように法務省に働きかける見返りに、うん、1件につき2万円を会社側から受け取るかのようなやり取りを元秘書としていたことが、うん、まあ、音声を伴って報じられたと、
音声があったの、
音声があった、ワイドショーでは随分報じられて、
うん、
まあ、いわゆる口利き、
はい、わ、はい、かりました、わかりました。
でそれで要するに、うん、このなんていうのかな、法務省の中の外局で、うん、出入国在留管理局っていうところに、うん、はい、この外国人労働者の、うん、いわゆる在留資格を申請するわけですよ、
はい、う
ん、それ180名分を、うんうん、この出した会社があるんですよ、
はい、
これがあの、ネオキャリアとかいう会社で2000年ぐらいに設立されて、いわゆる最近 の、 あの人材派遣会社、
うん、
でその中でも立ちが悪いっていうか、外国人関係のあれ関係のそういう派遣会社なんですよ。これがこの上野政務官に口利きを頼んだわけです、
はい、
早くやってくれと、許可を受けて、あの出してくれと、で一人当たり2万円で、うん、やるってわけですよ、うん、そのでこれめちゃくちゃでしょ、口利きでも、
いや本当にこれだったのかってちょっと思う。
いやそれさ、ネオキャリアって会社はさ、このなんだろう、コンビニとかいろいろな、あのなんていうの、あの、うん、外食チェーンみたいなものとかの、うん、要するに外国人 の、うん、あの労働者を、うん、こうどんどん斡旋してたわけですよ。
窓口、日本の窓口みたいなこと
で、年収が、うん、年商が520億ぐらいになっちゃってるんです、くらが。
暗めあったんです、うん、あのさっきね、あの金子さんもおっしゃいましたけど、うん、厚生労働政務官、まあ、あの政務三役のナンバー3で、そうそうそうそう、しかも労働政策などを担当していて、うん、外国人技能実習生の見直しに向けた検討チームのトップリーダーだったと、
そうそうそう、
ということで、
まあ、っていうことはさ、うんうん、
職務権限的にはダイレクトですよ ね、 ね、
みんなさ、私もうこのことであっと思い出して思ったんだけど、みんなさ、その役職みたいな、そこの任されるじゃん、いろいろな制度の、うんうん、そうすると絶対そういう儲けること考えるよね、他もいっぱいあるじゃん、
そう、
あまりさんも下村さんもみんな、片山さんも、
全部じゃない、
みんなじゃないの、
そうだけど全部じゃない、
みんなだけど、今回は、うん、もっとたちが悪いのは、うん、思い出してほしいんだけど、
は
い、改正入管法ってあったじゃないですか、外国人労働者の、はい、いわゆる在留資格を多少、うん、あの見直していくっていう制度、うん、でこの問題でいろいろ出したけど、外国人技能研修制度とか、うん、そういうものの外国人の人権無視みたいなこと、
うん、
でつい最近もそういうことをこう報道されてるんだけど、
最近 BBC にも報道されちゃった、
ね、そうそうそう、で、うん、そういうあの問題をがいろいろ指摘されたのに、うん、起きたのは国会の強行採決なんですよ、ちゃんと検討もしないうちに、うん、じゃあ強行採決した結果何だったのかって、自公政権がね、うんうん、そしたらここの上野政務官が口利きのためのネタを作って、利権のネタだったっていうことですよ、
利権のネタかよ、
でだらめじゃない、外国人の人権問題が国連なんかの人権委員会等で何度か あの問題にされてるような問題あの中身をさ、
たくさんの証言があのその労働した人たちからこう来たなりに来たその日からあの何時間も働かされたとか、
そうそう、
休むね、到着して1時間いくつか半後にはもう働いてたとか、
だってこの上の、うん、あのの、うん、あの、た、あのなんていうのか、あの辞任問題が出てきた時に、うん、あのタオル製造会社の、うん、事件が起きて、うん、150時間とかいう残業時間で賃金も働いてなくてっていうような、そういう事件が起きてるんですよ、うん、それだからちょっともう
かなり
救いようがない、
かなり悪質なのに、なんでワイドショーとかってさ、韓国のほらナンバー2の人、不正入学息子だっけ、したとかってあっちの方になっちゃうの、うん、
いやだからね、しかも問題はさ、あまりあの、うん、経済再生大臣があるじゃない、
うん、元ね、
はい、元ね、うん、あれも結局 UR の口利きで現金を大臣室で50万授受した、
うん、みんなやってんじゃん、そうそう、
で大臣辞めたら国会議員は辞めないで済むってなっちゃったんだよ、いつの間にか、
ダメだろ、
でこの上野もそういう風に
開き直って、政務官は辞めるけど国会議員は辞めるつもりはなさそうですよね、
党に自民党にあの迷惑をかけたっていう理由だよ、
特に問題になるようなことはしていないんだけども、自民党に迷惑がかかるから政務官は辞めますと、
そう、だってこんなもんさ、後進国で発展途上国みたいだよ、うん、こんな人身売買に近いんだよ、うん、そんなものを政府あの政権の中の、うん、政務三役がさ、うん、どんどん強行採決でやりながら、うん、自分だけ私腹を肥やしてるなんてさ、うん、そんなもん最低でしょ、やめなきゃいけないでしょ、国会議員を、
そうだそうだ、ルーマさんもっと言え、
何言ってんの、
あれだよね、なんか
禁煙パイプを加える
ほんとだよ、それ勘弁してくれよお前は、
もういいでしょ
いや、あのさ、いやいや、何かことが起こると、ね、例えば政務官なら政務官ね、そのポストを一つ辞めると、
うん、
それで終わっちゃうと、そう、まあまあ、もうちょっとひどくなれば、自民党は辞めるけど議員は辞めないとか、
う
ん、なんかワンポスト、ワンポスト下げれば それで OK みたいな、
そうそうそう、
違うよね、これ
絶対違うよ、
ないでしょ、
これがでも近頃このまかり通って
る、しかもワンポストにワン儲けみたいに考えるのが腹立つよね、
犯罪に近いと思うよ、
必ず国民に迷惑かけたじゃなくて、うんうんうん、自民党に迷惑がかかるからとか、うん、内輪の話で収めるっていうのが多いですよね、最近
それでね、もう一つ最後もう一つ大事なのは、うんうん、これがね、年金財政検証を参議院選挙の前に公表するのは普通なのに、それを引き延ばしちゃったその担当者なんですよ、
同じ人な
この人が政務官、
まあ、厚生労働省のナンバー3ですからね、政治家でいうと大臣、うん、副大臣政務官、
あのこの間出た28年後に2割とかあいやつ、
そうで、うん、2割なんだけど、大体、うん、この年金財政検証がうまくいかないのは、うんうん、あの人口推計があるわけですよ、うんうん、上位、はい、中位、下位って、
はい、
でそのいつも中位 の、うん、あの社会保障人口問題研究所のね、うんうんうん、その推計の中位を推計の元にしてやるんですけど、いつも下位なんですよ、要するに推計よりもずっと少ない人口増加率だから、人がどんどん少子高齢化で子供が減っていくから年金財政はどんどん悪くなるわけです、今回もそれなんです、ところが今回はこれがなんで問題かっていうと、2016年に新しいマクロ経済スライド方式っていうのを始めちゃったわけですよ、その中身が要するに人口減少やあの少子高齢化 の、 その影響があれば年金給与を削っていきますよっていう制度なんですよ、わかります、
はい、
あのね、年金保険料 の、 あの要するに保険を納めてる人の人数が減っていった場合と、それから平均余命、要するに寿命がどんどん伸びた場合、この場合にはあの年金の給付を例えば2割とか3割とか削っていくわけです、で実際その影響が大きいんですよ、30年で2割減ったとかいうの、基礎年金だけだったら、つまり国民年金だけだったら3割も削っちゃうと、 だから生きていけないじゃん。6万5千円で3割削ったら7割しかないんだから、うん、そしたらあの6万5千円で7
割5万円弱ぐらいですかね。
5万円弱ですよ。4万円台になっちゃいますよね、そんなこと言ったら。
だからしかもその国民年金だけしか加入していない人、
そう、
あ、農業の人、うん、
農業の人、
あ、これで自営業の 人、
それから非正規の人、
はい、非正規の 人もそのやっぱり厚生年金には入ってない、はいはい、だって入ってない人が多い。
パラサイトシングルで、うん、要するに自立してないで親の元に生きてるみたいな人結構多いわけですよ。100万とかなんかいろんな数で、その人が例えばね4万いくらももらえないわけだよ。何やるの、光熱費と食費とNHK の受信料払ってもうおしまいみたいな、
うん、さ、その
でそうはデタラメだろ。
またさ、受ける年齢を伸ばして結局何してくれって国民に言ってるかっていうと死ぬまで働きしてるわけじゃん。だけどこの間またさ、海外行ってさ寄付ってさすっごい額、うん、880億ぐらい決め
て、ね、国民のために使ってないんだよ。
で、あれどう思う？
問題はもうデタラメなんだけど、うん、もっとひどいのは実質賃金が全部プラスになってるんですよ、うん、家庭で、うん、だけどこんなありえないの、
将来の見通しする
なんでプラスになる、うん、しないといけないかっていうと、うんうんうん、プラスにすると給付が一定増えるんだけど、うんうんうん、あのマクロスライドで経済スライドでこの部分を削るわけですよ、うん、要するに少子高齢化の影響でね、人口減少の影響で、そうすると年金財政が維持できるようになるわけ
です、持続できる
ようになる。だけど生活は維持できない状態になる。ところが実質賃金がマイナスになっちゃうとどういうことかって、マクロスライドは全く効かないんですよ、うん、そうすると要するに賃金実質賃金が下がるってことは、うん、どんどんどんどん保険料も落ちて、うん、現役世代の給料も減るから、うん、年金も減るんですよ、
はい、
減るけど、うん、マクロスライドが効かないから、うん、年金財政はもっと苦しくなるんですよ、うん、で保険料はどんどん上がるしかないんですよ、うん、
破綻するでしょ。
破綻してるんですよ実は。
でも財政は持続してる
って言うと、でもそれは嘘なんですよ、うん、全てのケースが実質賃金が上がるようになってる、うん、だけどよく見てください、うん、この間やると2016年と18年だけですよ、はいはい、プラスは
俺
しかも18年は統計解除なんですから。
一番最初に思うのはなんで28年後なんだと、
そう、
ね、もうちょっと手前で計算しろよって、それは出てないのかと、ね、ね、だって28年後なんてさ今考えた人みんな死んじゃってるじゃない。だって
そうそれもそうだし、うん、10年20年の間、うん、実質賃金がほとんどマイナスの状態が続いてるのに、うん、どうして全部プラスなの、う
ん、太田さんとこの間話したんだけどね、
だめだよ、
各国の賃金と比べて
日本だけがマイナスですね。
日本だけがすごい、
国はみんな右肩上がり
だ、ものすごい賃金が、まあ、あの表全部信じるわけにいかないから、
ね、
下がっていっちゃったら年金財政も苦しいし、うん、給付もどんどん落ちちゃうっていう、うん、デタラメな計算だったんですよ。こんなもの起こんなきゃいけないのになんで上の政務官やらないんだ。
あの人がやってたってこと。
そうそう、こんなバカなやついいのか、こんなメディアデタラメ
だ。
山藤さんと先生とでエネルギー全部吸い取られたわけよ。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。